それでは聖書朗読に移りたいと思います。本日の聖書の箇所は使徒の働き21章21節から40節です。新約聖書の279ページになります。それではお読みいたします。ところが彼らがあなたについて聞かされているのは、あなたが異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に発令を施しな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に聖願を立てている者が4人います。この人たちを連れて行って一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してあげてください。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像に備えたものと死と締め殺したものとみだらな行いを避けるべきであると決定し、すでに書き送りました。そこでパウロはその人たちを連れて行き、翌日彼らと共に身を清めて宮に入った。そしていつ清めの期間が終わって一人一人のために捧げ物をすることができるかを告げた。ところがその7日の期間が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して彼に手をかけこう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。彼らはエペソ人のトロフィモが町でパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのである。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出した。すると直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちを率いて彼らのところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ2本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者なのか何をしたのかと尋ねた。しかし群衆はそれぞれに違ったことを叫び続けていた。千人隊長は騒がしくて確かなことがわからなかったので、パウロを兵営に連れて行くように命じた。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の民衆が殺してしまえと叫びながらついてきたからである。兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に少しお話ししてもよいでしょうかと尋ねた。すると千人隊長は、お前はギリシャ語を知っているのか、ではお前は近頃暴動を起こして4000人の暗殺者をアラノに連れて行ったあのエジプト人ではないのかと言った。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです、この人たちに話をさせてください。千人隊長が許したので、パウロは階段の上に立ち静かにするよう民衆を手で制した。 そしてすっかり静かになったとき、ヘブル語で次のように語りかけた。それでは誤解を解く努力と題して吹先生にメッセージしていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。聞こえますか？大丈夫ですね。はい、先週は、私が住んでいる地域では嵐と突風が吹いて、緊急事態宣言が出されました。その直後、2日間にわたって停電が生じました。そのためにズームが使えなくなってしまったんですけども、でも他の町のマクドナルドに行って、そこからなんとかズームで説教することができて、神の助けを感謝しています。私が住んでいるところでもたくさんの被害がありました。突風の凄まじさを物語る写真を2枚だけお見せしたいと思っていますので、お許しくあげていただけますか。これは毎日のように、して散歩している公園ですけども、大木が根こそぎ倒れて、その根は私の背の高さぐらいあるという写真なんですね。もう一つの写真ですけども、木が倒れて車を直撃した写真です。私の住んでいる家でも、瓦が飛んだり、あるいはガス管が破れたりしましたけども、もうみんな復旧しました。なんとか大きな被害に遭わなくて、済んで守られて感謝でした。さて今日は誤解ということをテーマにお話をしようと思っています。そこで説教題も誤解を解く努力という題をつけました。使徒の働きの21章の時は時は紀元57年か58年頃だと考えられています。当時のエルサレムはまだユダヤ教当局が厳格にモーセの律法を守りながら自らの正当性を主張していた時代でした。ユダヤ教にとってはキリスト教はモーセの律法を守らなくていいと教えるような神を冒涜する異端的な教えであって、外国でその異端的な教えを広めている中心人物がパウロだと考えられていました。これはパウロの語る福音のメッセージを誤解したところから来るものでした。今日は人々の抱く誤解について考えてみたいと思っています。私たちは人とコミュニケーションを取るときに人から誤解を受けることがしょっちゅうあります。人はむしろ何らかの先入観から出発して話をしているうちにその誤解が解かれていって、自分の考え方が誤解だったんだというふうに修正されていくんですね。そうしながら真実な理解へと進むのが普通なんですね。いろいろ話を聞いているうちにだんだん自分の抱いていた理解が思い違いであったということに気がついて、そして自分の考えがどんどん修正されていって真実に近づいていくというのが普通なんですね。人々は最初プリジャジメントという、そこから始まります。プリジャジメントというのは最初の予備的判断、仮説的な先入観です。それがそのプレジュディスであったことに気がついて、そしてつまり偏見であったということに気がついていくのが普通なんですね。この偏見という言葉、この英語ではプレジュディスと言いますけども、ラテン語ではプレジュディスユカムと言います。プレというのは前って言うんですね。でジュディシカムってジュディシャルのジュディですね。ジュディシカムというのはジャジメントという意味なんですね。でこれ2つの言葉、プレとそれからジャジメントという判断という言葉が合わさった言葉が元々の偏見という、そこから偏見という言葉が出てきたんですね。そのプレジャジメント、つまりその最初の判断、予備的判断という意味なんですけども、これつまり先入観を持って何かを見るということなんですね。これ実はその悪いことではないんですよ。みんなそこから始まります。クリスチャン になる時も何らかの、皆さんノンクリスチャンの時に何らかのプリジャッジメント、何らかの先入観を持ってくるんですね。私自分もいろんな先入観を持っていました。全ての人が何らかの先入観を持っています。そしていろいろ聞いているうちに自分の中にあるこの仮説的な偏見がだんだんと修正されていって真実な理解に近づいていくんですね。でもその誤解や偏見が敵意を生んで人間関係の亀裂を生むこともしょっちゅうあります。誤解が解けて人がクリスチャンになる場合もあります。でも誤解のまま反感や敵意が増し加わる場合もあります。私たちが福音を伝えようとする場合でも、福音を聞く相手がそのキリスト教のことを誤解したり私の行動を悪く解釈して相手が敵意を持ったり反発してくるということがよくあります。そのために相手の誤解を解いて福音を受容しやすいように理解を促す努力をすることがよくあります。それを神学的には予備伝道、あるいはプリエヴァンジェリズムと呼んでいます。使徒の働きの21章の後半の中には、誤解を受けていてその誤解を解こうとする努力をしているという記事、つまり何らかの誤解をしたという記事が実は3つもあるんですよ。その3つを今日ご紹介したいと思っています。第一の誤解、これが21章の21節に出てきます。エルサレムではパウロが子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなどと、そういうことを言ってそのモーセの教えに背くことを言っているという噂が広まっているという問題がありました。パウロの異邦人伝道が進展して、それでパウロは異邦人に対しては割礼を求めないで無割礼のままキリストの民として受け入れてしまったんですね。ところが異邦人に割礼を求めないことが、そのパウロが割礼とモーセの律法そのものを否定していると誤解されて、それがエルサレムの方に伝わってきたんですね。パウロは決してユダヤ人に対してユダヤ教の習慣を捨てるようにと説いたのではなかったんです。しかしパウロの無割礼の福音はユダヤ教そのものの否定と誤解されて、そしてエルサレムの律法に熱心な保守派のユダヤ人の信徒を激怒させることになったんですね。パウロは割礼とユダヤ教を相対化したのですけども、それがユダヤ教の全面的な否定と誤解されたんですね。その誤解を解くためにヤコブをはじめエルサレムの長老たちがパウロに提案したことがありました。そのことが22節から25節に書かれています。パウロはその提案に基づいて誤解を解く努力をしたということが26節に書かれています。22節から26節のところをお読みします。21章の21節のところ、開けてみてください。ところが彼らがあなたについて聞かされているのは、あなたが異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、割礼に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているということなのです。それではどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私の言う通りにしてください。私たちの中に聖冠を立てている者が4人います。この人たちを連れて行って一緒に身を清め、彼らが頭を剃る費用を出してあげてください。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく選んでいることが皆にわかるでしょう。21章の25節、信仰に入った異邦人に関しては偶像に備えたものと血と締め殺したものとみだらな行いを避けるべきであると決定し、すでに書き送りました。そこでパウロはその人たちを連れて行き、翌日彼らと共に宮を清めて 身を清めて宮に入った。そしていつ清めの期間が終わって一人一人のために捧げ物をすることができるかを告げた。ヤコブはパウロに彼らの前でパウロが律法を遵守するものであることを具体的に示して、そして誤解を解こうとして一つの提案をしました。それはエルサレム教会のユダヤ人で聖冠を立てている者が4人いるから、その人たちの頭を剃る費用を負担すればエルサレム教会の律法に熱心な長老たちもパウロが律法を守るユダヤ人であるということが分かるであろうという提案でした。頭を剃る費用というのは、これナジル人の聖冠を立てた者が聖冠の期間中にカミソリを当てずに伸ばしていたその髪の毛を剃って、そして聖冠期間を終える時の儀式に必要な犠牲の動物、これ羊3頭なんですが、結構高いものなんですね。それからその他の供え物を買う費用です。これが民数記の6章に書かれています。これはもう貧しいユダヤ人にはなかなかそのかなりの負担になる金額だったんですね。それでそれをそのパウロがこう負担するということでもって、あ、なるほど、パウロは律法に忠実に律法を守る人なんだということが証明できるでしょうという提案だったんですね。さらにヤコブは以前エルサレム会議で異邦人の行動に対して決定された異邦人クリスチャンのために話し合った結論を出したその行動規定を引用しました。異邦人クリスチャンはユダヤ系のクリスチャンの信仰的な文化的な気持ちを配慮してユダヤ人につまずきにならないように偶像に備えたものや血や締め殺したものを避けて、また未然な行いを避けてくださいというエルサレム会議での決められた合意事項を再確認しました。つまり教会は異邦人クリスチャンに対しては割礼は強制しませんよという合意事項だったんですね。それをエルサレムにいる人たちの中にはパウロがユダヤ人クリスチャンに対して割礼の規定そのものを破りモーセの律法を破るように教えていると誤解した人たちがいたんですね。パウロはヤコブの提案を受け入れて誤解を解くためにこの4人と一緒に身を清めるためにその宮に入り、そしてパウロはその清めの儀式のための費用をその負担しました。パウロはエルサレム教会のサポートのために異邦人から集めた献金を携えてきていましたから、エルサレム教会のために、特に貧しい人たちのために必要な費用としてその献金から支払ったものと思われます。エルサレムのクリスチャンの中には割礼を施さなくちゃ救われないという間違った主張をしたユダヤ教主義者たちがいました。このユダヤ教主義者たちはその異邦人クリスチャンに対して割礼とそれからモーセの律法の遵守を求めるその活動、このモーセの律法をいちいち守んなきゃいけないよということを強制するこの活動が始まったんですね。パウロはガラテヤ書で激しい言葉でこの主張を論破したんですね。パウロはガラテヤ書の6章の12節でこう言います。6章の12節を開けてみてください。読みます。肉において外見を良くしたい者たちがただキリストの十字架の故に自分たちが迫害されないようにとあなた方に割礼を強いています。エルサレムのユダヤ教主義者のクリスチャンは周囲のユダヤ教の人たちユダヤ人から迫害されたくないもんだから異邦人クリスチャンに対してその割礼を強制すべきだと教えているんだと、これは救いの条件に反するけしからん強制だと、異邦人クリスチャンにとっては割礼なんか必要ないんだ、割礼を強制するようなものはもういっそのこと不具になっちまった方がいいという強い言葉でパウロはガラテヤ書の中で割礼の強制を否定しました。このパウロの主張がエルサレムで誤解して受け止められたようなんですね。これが一番目の誤解、そしてその誤解を解くための努力というのがこの4人の聖冠を立てる者の聖冠をしてその費用をこう 負担してあげたというのはそういうことなんですね。2番目の誤解です。さらに新しいその誤解が起こりました。21章の27節以下にそのことが書かれています。27節から36節ずっとお読みします。21章の27節開けてみてください。ところが7日の期間が終わろうとしていた時、アジアから来たユダヤ人たちはパウロが宮にいるのを見ると、群衆を皆先導して彼に手をかけこう叫んだ。イスラエルの皆さん、手を貸してください。この男は民と律法と場所に逆らうことを至るところで皆に教えているものです。その上ギリシャ人を宮の中に連れ込んで、この神聖な場所を汚しています。彼らはエペソ人のトロフィモが町でパウロと一緒にいるのを以前に見かけていて、パウロが彼を宮に連れ込んだと思ったのである。21章の30節。そこで町中が大騒ぎになり、人々は殺到してパウロを捕らえ宮の外へ引きずり出した。すると直ちに宮の門が閉じられた。彼らがパウロを殺そうとしていた時、エルサレム中が、混乱状態に陥っているという報告がローマ軍の千人隊長に届いた。彼は直ちに兵士たちと百人隊長たちを率いて彼のところに駆けつけた。人々は千人隊長と兵士たちを見てパウロを撃つのをやめた。千人隊長は近寄ってパウロを捕らえ二本の鎖で縛るように命じた。そしてパウロが何者なのか、何をしたのかと尋ねた。しかし、群衆は、それぞれに違ったことを叫び続けていた。千人たちは騒がしくて確かなことが分からなかったので、パウロを平原に連れて行くように命じた。21章35節ですね。パウロが階段に差し掛かった時、群衆の暴行を避けるために兵士たちは彼を担ぎ上げなければならなかった。大勢の民衆が殺してしまえと叫びながらついてきたからである。どういうふうにパウロを誤解したのかと申しますと、パウロの同行者の中にエペソ出身の、つまり小アジアのトルコのあたりですね、そのエペソの出身のトロフィモがいました。彼はユダヤ人でもないのに、パウロが彼を宮の中に連れ込んで、ユダヤ人以外の人が入り込んではいけないその聖なる神殿の中に連れ込んで神殿を汚したというデモが広がったんですね。パウロは頭を剃るためにユダヤ人4人を宮の中に連れて行って、そこでユダヤ教の習慣に基づいて清めの儀式をしたんですね。宮の中に入ったのは異邦人ではなくユダヤ人であったのに、人々はパウロが異邦人立ち入り厳禁の宮の中に異邦人を連れ込んで律法を破ったと誤解したんですね。それが冒頭の始まりでした。異邦人を神殿の中に入れるとどうしてそんなに気に障るのかと、日本人の私にはなかなか理解しがたいことかもしれません。当時のユダヤ人は神を礼拝する唯一の場所である神殿を清く保つことに神経質でした。異邦人は汚れたものとされていましたから、異邦人が神殿の内部に入ることは神殿を汚す行為として死刑の警告をもって禁止されていました。神殿の外庭は異邦人も入ることが許されていて、異邦人の庭と呼ばれていました。しかし、内庭を囲う柵を越えて、そしてユダヤ人の庭に入ることは死刑に処するよという警告の立て札を持って異邦人が神殿の内部に入ることを禁止していたんですね。この原則はローマ当局によっても承認されており、この策には次のようなその警告文が掲げられていたんですね。その警告文がこうあったんですね。いかなる異邦人も神殿の周りの柵との囲いより内に入ることを禁じる。もしこの禁を犯して逮捕された者は 何人であってもそのために生じる死罪の責めを自ら負わねばならない、こんな立て札が掲げてあったんですね。だから異邦人を神殿の中に連れ込むなどしてモーセの律法を破ることを教えたパウルは死刑に処さなければならないとユダヤ人たちは考えたのでした。ユダヤ人群衆はパウルは神殿を怪我した男である、割礼の規定などモーセの律法に反することを説いた男だ、こんなやつは死刑に値すると考えたんですね。宗教に熱心になればなるほど殺気づいてくるということがあるんですね。当時のユダヤ教はその立法主義的にその聖書理解をしていました。立法主義というのはキリスト教と全然違う理解なんですね。立法主義は立法を守ることによって救われる、戒律を守ることによって救われるという考え方なんです。それに対してキリスト教は自分が罪人であるということを認めて、その自分の罪を悔い改めて、そしてイエス・キリストを自分の救いの主として信じ受け入れるという、これだけで人はその罪が許されて、そして救われるという徳、これが福音なんですね。でも立法主義者が、戒律主義者が熱心になればなるほど立法を破る人に対しては暴力的になる傾向があります。この例えばイスラム原理主義のあるグループが暴力的になるというのは、まあ、よくニュースでこの報道されていますよね。これは実はそのイスラム教の一つの立法主義的な解釈が、このセルフディフェンスメカニズムがあって、そのメカニズムがあるからこういう暴力的な行為になっていくんですね。さてこのパウロが立法を破り、そして神殿を汚す人だと誤解したこの群衆はパウロを殺そうとし始めました。そのことを聞きつけたローマ軍の千人隊長はパウロを兵営に連れていくように命じました。ローマ軍は普通は本部はそのパレスチナの本部はカイサリアにあるんですね。ここに港なんですけども、そこに駐屯していました。でも特に祭りの時などは治安維持のために、まあ、1000人からなる大隊が神殿の近くのエルサレムの町の北側にあるアントニオ砦に駐留していました。その守備隊長が出動したんですね。ローマ軍の千人隊長は人々が怒って暴動が起こっているのを見て、まあ、きっと悪い奴が現れて、で人々がその人を殺そうとしているんだろうと考えてパウロを逮捕したんですね。そしてパウロを尋問のためにアントニオ砦にある兵営に連行しようとしました。このアントニオ砦というのはイエス様がピラトの前で死刑の判決を受けたところなんですね。ところがその群衆が押し迫ってきて、そして逮捕したこのパウロにその対しても群衆は暴行を加えようとしたんですね。それで兵士たちはパウロを守るためにパウロを担ぎ上げなければならなくなったんですね。この情景というのはその当時のエルサレムが民族主義的な熱気にそのいかに激しく燃えていたかということを物語っています。またユダヤ教の律法を破壊する者に対してはどれほど強い怒りを持っていたかということを物語っています。この民族主義的な熱心さがもう最後にはユダヤ教徒によるローマ帝国からの独立運動へと圧で発展することになるんですね。そして、まあ、その独立運動を起こして、そしてローマ軍がずっと入ってきて、そして紀元570年にエルサレムの城壁から神殿から全部ローマ軍が破壊してしまうということが起こったんですね。で、まあ、そんなふうにしてこう自分たちの持っているユダヤ教に対してだんだん熱狂的になっていったその時代だったんですね。でこの当時はローマ軍が治安維持の、まあ、警察的な役割を担っていて、そのローマ軍の兵士が イタヤ教による暴動と殺害の恐れからパウロを守るという事態に展開していったわけです。もしもローマ軍が出動していなければ、パウロはピンチにあって殺害されていたかもしれなかったんですね。第三の誤解、三つ目の誤解、これが21章の37節38節に書かれています。使徒の働き21章の37節38節、パウロに対する誤解、これ千人隊長もしていました。37節から40節までお読みします。21章の37節、開けてください。兵営の中に連れ込まれようとした時、パウロが千人隊長に少しお話ししてもよいでしょうかと尋ねた。すると千人隊長は、お前はギリシャ語を知っているのか、ではお前は近頃暴動を起こして4000人の暗殺者をアロネロに連れて行ったあのエジプト人ではないのかと言った。パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民です。お願いです、この人たち、に話をさせてくださいって言ったんですね。お願いです、この人たちに話をさせてください。40節、千人隊長が許したので、パウロは階段の上に立ち、静かにするよう民衆を手で制した。そしてすっかり静かになった時、ヘブル語で次のように語りかけた。そしてしっかり静かになった時ヘブル語で次のように語りかけたとなって、22章以下ではそのパウロの弁明、誤解を解く努力の話が出てくるんですね。最初は千人隊長でさえもパウロはこれは悪者に違いないと誤解していたんですね。ギリシャ語を話すんであれば、お前はきっとそのユダヤ人ではなくて外国人だなと誤解したわけです。21章の38節を見ますと、パウロは最近暴動を起こして4000人の暗殺者をアロネに連れて行ったあのエジプト人ではないのかと誤解をして尋問したんですね。ところが話を聞いてみると、この彼はタルソ出身のユダヤ人だということが分かりました。そしてタルソ市の市民権を持っている人なんだということが分かったんですね。千人隊長はパウロから話を聞く機会があって、だんだんと真実が明らかになっていきました。取り調べを進めていくと、この次の週ですけども後から6月になってからですけども、22章の24節から29節のところで、ローマの市民であるということが分かったんですね。ローマ市民というのはこれすごいこう特権なんですね。人権が守られてるんですね。でパウロを逮捕した千人隊長は、取り調べのためにパウロを縛って鞭打つように加えたと、鞭打つことを命じたんですけども、そのことがいけなかったんだということが分かったんですね。総督はカイサリアにいて不在ですから、エルサレムでは千人隊長が総督の代わりを務めます。その時パウロが自分はローマ市民権を持つものであるのに、その裁判もせずに鞭打って良いものかと抗議したんですね。でこの千人隊長大いに驚いて、鞭打ちをやめて、そして直ちに鎖を解いたんですね。ローマ市民なのに不当に縛って、そのローマ側の方がやっちゃいけないことをしたということが分かってきたんですね。そして恐れました。さらに23章の29節では、千人隊長にはそのパウロには死刑や投獄に当たる罪はないということが分かったと報告しています。そして24章、パウロ裁判が始まって24章6節見ると、ユダヤ教原告側がそのパウロは神殿さえも汚そうとしたと、いうので彼を捕まえたんだと陳述したんですね。そして25章の発説を見ますと、このパウロの身柄がカイサリアの本部の方に連れて行かれて、パウロはユダヤ人の立法に対しても宮に対しても カイサルに対しても、つまりあのローマの皇帝ですね、に対しても何の罪も犯してないと弁明しました。で結局25章の25節ではローマの総督が結論を出すんですね。パウルは知財に値することは何一つしていないという結論を出したんですね。こんな風にその最初誤解と偏見から始まって、そしていろいろ取り調べをしていく、いろいろ話を聞いていくといううちにだんだん真実が見えてくるようになっていったんですね。結局イエス様が何にも悪いことをしていなかったのと同じように、パウロも何にも悪いことをしてないんだと、それなのにユダヤ教側がパウロを殺そうと企んだという真相が見えてきたということが21章から25章までで分かってきます。パウロは誤解を解こうとして弁明する中で、最高法院の議員全員やローマ軍など主だった人にも福音を伝える機会が与えられたんですね。日本人はキリスト教の福音に対して少なからず誤解と偏見を持っています。私も持っていました。正直に言いますね、もうその奇跡なんて、そんな非科学的なとかね、いろんな誤解を持ってたんですね。偏見も持っていました。私もそのパウロがしたように、その誤解と偏見を取り除く努力をしながら福音を明かしするように召されています。ある人は洗礼を受けると縛られるんじゃないかと、自分が不自由になるんじゃないかという誤解と偏見を持っています。私はそういう人たちに対して、そのよくこの聖書の説くキリストの自由とは何なのかということをよく話をします。私が神中心に歩もうとしますと、その強制ではなくて自ら進んでその礼拝を大切にしようというライフスタイル、そういうライフスタイルを持つように心が変えられていくんだという話をするんですね。だから強制があって私がこの礼拝に来るんじゃないんだと、自分たちが進んでのこうそのことが自分にとって喜びだから、恵まれるから、神様と交わりを持つことが正しいことなんだから、だから自分は行くんだという、自発的なところから来てんだという話をするんですね。ある人はキリスト教は酒を飲まない宗教だという、で自分は酒が好きだからクリスチャンになれないと思っている人がいるんですね。そういう人に対して私は言うんですね、福音は規則に縛られているのを、その縛られていくという、そういうその立法主義的な戒律主義の思考からの解放を説いているということを話します。飲むことが神の栄光を表すと思えば飲めばいいし、飲むことが神の栄光を表さないと思えば飲まなきゃいいと、クリスチャンには飲む自由と飲まない自由の両方があるんだという話をします。ある人はクリスチャンはお墓を大切にしないという誤解と偏見を持っています。私はよく言うんですね、クリスチャンの墓の方がずっと綺麗ですよと、北米の墓はもう明るくて公園みたいで、子供たちが公園みたいにして墓場で遊んでますよと、日本のお墓は暗くてお化けが出そうなところも多いです、その墓じまいをする人も多いですよと、こんな話をします。クリスチャンは墓を大切にします。でも祈りの対象はご先祖様ではなくて誠の神様だけなんですよという話をします。福音を語りますと、その福音に対して抵抗する人、反感を持つ人も出てきます。私はパロのように相手の持っている誤解を解く努力をしながら福音を明かしするものになっていきたいものだと願っています。まだ洗礼を受けていない方、まだイエス・キリストを信じていない方にお話をしたいと思っています。求めていく中でいろいろなこう誤解や偏見が次第に覗かれていくんですね。福音を聞いていく中で、あ、そういうことだったのかと、自分はちょっと勘違いしてたと、自分は誤解してたということがどんどんどんどん解いていくんですね。私も最初ね、 ポケット福音書のヨハネの福音書をもらった時にね、の片っ端からこう、これは罰、これ違う、こんなこと起きるだろうねってね、罰罰罰罰ってこう書いて、それを牧師さんのところに持ってって、そしていろいろ聞いたんですね。そうすると、ちゃんと答えが返ってたんですよ。そうすると、そうすると罰がね、消えていったんですね。で、罰がクエスチョンマークになったり、あるいは罰が消えていったりしたこともあったんです。だんだんだんだん自分の中で、あ、そうか、そういうことなのかと。それだったら筋が通ってる。こんな風にこう、だんだん変わっていったんですね。で、その時に、自分の中で、これ本物なのか、それとも偽物なのか、どっちなんだっていうのは、そういう、こう、ことを自分でこう決めるような、決断するような機会であったんですね。で、ノンクリスチャン、クリスチャンになる時に、そういうような決断の時があります。そういう時に、もし自分がこれが本物だと、真理だと思ったら、自分で決断して、そして勇気を持ってキリストの懐の中に飛び込んでいただきたいと願っています。お祈りしましょう。天の父なる神様、私は、いろんな時にいろんな人から誤解を受けます。また私たちもいろんな時に、誤解をすることもあります。でも、いろんなことを話し合っているうちにだんだんとそれが真実に近づいた、理解が正しい理解に近づいていくということを経験いたします。神様、どうか、聖書のこと、キリスト教のこと、福音のこと、いろいろな誤解があります。いろんな偏見もありますけども、どうかそれが正しい理解へと進んでいくことができるように、正しい理解を与えてください。そしてその、真理に従うことができる勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの名前を通して祈ります。アーメン。
先生、メッセージありがとうございました。